やっぴー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、お元気ですか？
あ、どうもどうも。いやいや、風呂入ってきまして、
うんうん、さっぱりしたんだね。
そう、あとあのビール飲んでます。
うん、あ、飲んでんの？
はい、いいね。キリンの秋味が出てたんで。
もうちょっと最先端じゃなくて秋とか行って
そうです ね。なんかもう夏も終わりみたいですよ。
そうなの？
はい。
まああんまり暑くなかったもんね、最近。
なんかね、昨日のすごい大雨あったじゃない。
うん。
うん、あれがなんかな、夏の終わりの雨っぽいね、なんかね。
ああ。
うん。
そっか。
はい。なんか雷とかね、落ちてね、すごかったですよね。
そうね。張り切って。天候が悪くなってた。
うん、どうですか最近、鮫島さんの近況とかお話になられてはいかがですか？
あ、私ね、今日あの流れ山の花火大会見に行きました
よ。おお、中止になったんだね。
うん、ね、延期。土曜日だったのが今日になったのよ。
あ、そう。
ずいぶん日曜日に。うん。
ずいぶんあれだね、あの融通が効くね。
ね。で、見てきまして。
うん、
インターネットで探して、ツイッターでなんとなく流山花火大会で検索してみたらね。
うん。
あの、有料チケットを譲りたいという人がいたので。
うん。
連絡して、受け取って、有料席に座ってね、見たんですよ。
あ、そう。
初めてですよ。有料席。1500円ですけどね。
いいね。ご家族で。
そう、有料のエリアに、レジャーシートを置く権利をやろうってやつ。
うん。
なんだけど。
はい。
よかったですよ、あれは。
へー。
有料エリアの、しかも、放送席がある、
うん。
とこの、最も近い場所。ランク分けがされてて、
うん。
カップルシートと、あの、パイプ椅子に座れるシートと、
うん。
あとは、その斜面に、土手の斜面にレジャーシートを敷く権利がある人たち、
うん、
で放送席の一番近くに敷いたことで花火を最も見やすい場所になったと。
はあ、
やっぱ臨場感が違うなと。
もう
これまでの花火といえばね、うん、せいぜい家から見れるのを見るとかさ、
うん、
2キロぐらい離れたホームセンターの屋上で見るとか、そういう、まあ、軟弱な見方をしてたけれども。
軟弱、うん、
手抜き花火だよね。
はい。
本当にただで見ようなんておこがましい。
うん、
まあ、そういうわけでね。有料席で見ると本当にいいよ。
おお、じゃあいい夏の終わりでしたね、じゃあね。
うん。娘と二人で行ってきたんだけど。
あ、
で、今回ね、普通に、あの、花火を近くで見るということにこだわるんだったら、対岸の河川敷に行くのがいいのよ。その方が打ち上げ地点からの距離は最も短いので。
うん、
昔、狛江市で花火大会やっていた頃は、
うん、
多摩川の河川敷に見に行ったりしたんだけれども、もうその、打ち上げるとこの一番近くまで行って見てたんだよ、当時はね。
うん、
すごいとんでもなく迫力はあるんだけれども、
うん、
それはそれとして、今回流山では、名前なんだったかな、スカイ、ミュージカルというふうに名乗っていてね。
はいはいはい。
会場の付近でスピーカーから音楽を流して、
うん、
でそれに合わせてコンピューターで管理された花火が打ち上がると。
ほう。もう打ち上げ師とかもういないんだね、多分ね。
打ち上げ師、今、点火する人っていうのはもうプログラミングされてんだろうな。
うん。
点火は。もちろん花火職員の人たちは対岸にはたくさん待機してるんだけれども。
うん。
まあ、打ち上げにも いろんな種類があるんだと思うよ。そういうプログラムされた打ち上げをしたり、普通にやったりとか。
へ
ぇー。うん。それでね、
うん、
星野源の恋とかさ、
うん、
あとは君の名は、
はい、
がいいんだよね、あの全然前世とか、
はいはいはい、ラッドウィンプスのね、はい、
うん、でなんだろう、 フィナーレではね、
うん、
誰も寝てはならないとか流れてましたね。
おお、そういうこう流行りの曲からクラシックな感じまで、
うん、そうそう、
なかなかいいもんだね、流山でね、
うん、そう、なかなか、ね、見どころありましたよ。やっぱり見るなら有料だよ、
うん、
というのも射出点と音楽とが最適なポジションで見れないとこの感動は得られないと思うんだよね、うん、
すっごいこう偉そうに言ってますけど初体験ですからね。
そうそうそう、というのもさ、やっぱ音がさ遠かったらさ、うん、分かんないじゃん。
まあね、
ってなんかリズムよくね、はい、で打ち上げてるのかなって、うん、あとはね、メッセージ花火っていう制度もあってさ、
は
あ、1人何本か払うと、
うん、
花火を打ち上げれるのよ、
はいはい、
で放送で、千葉県松戸市の何々さんからの、うん、メッセージ花火ですって、
うん、
いうのが出て、うん、アナウンスされて、うん、そして花火が打ち上がると、
ああ、ドーン好きだみたいなやつ、
そう、
わお、
なかなか言い出せなかったけど、これから二人で幸せになろうね、
うん、
淳よりみたいなやつが出てくるで、6つぐらいあったうちの5つが全部そんな調子で、
うん、
1つだけ宛先が自分っていうおじさん自分へのメッセージです。
他全員カポーなのね、
カップルなんだけど、うん、自分へのメッセージをの人がね、
すげえな、
今年で還暦だがって、
うん、
これからも頑張っていくのを誓いたいっていう熱い決意をね、花火大会の会場に訴えてたよ。
応援したい、うん、
でその人の時だけ拍手が、
あ、拍手あった、
拍手上がった、その人、他のはだって幸せ自慢じゃん。
そうね、
うん、その人の強い決意の時は、
うん、
おーって、頑張ってくれ
いいね、まあ、そういうさなんかもう何、囚人の前でこうメッセージを送るみたいな、なんかその広金剣士みたいな、広金剣士の漫画みたいな展開をさ、みんな、もうへきへきとしてるんだね、うん、
そう、そうなのよね。
そう、広金剣士がね、そういうね、オチをね、よくやるんだよ、あの人。クソロマンチストだからね。
ああ、クソロマンチスト。
クソロマンチストだからね、ヒューマンスクランブルから今の島耕作までね、電光掲示板に好きだっていう、で、ああって、ありがとうあんたみたいな、抱きしめるみたいなシーンとかさ、あと、アルタ前にで待っててくれみたいな、アルタ前で好きだみたいなやつ。言うのとかね、多分俺空でね3つぐらい言えるからね、広金剣士の短編でそういうシーンを答えなさいっていう、東京フレンドパークがあったら絶対合格できるシーンがある
すごい、広金剣士といえば島耕作新シリーズが始まったね。
ああ、事件簿ね、うん、
事件簿
笑ったわもうさ、もう順調に会長まで上がってきたんだけど、会長やることねえっていうもうギブっていう感じがすごい出ててよかったですね、
あれはいつ頃の課長の時のかな。
いや、今だと思うけどな。
あ、じゃあもう会長職にある島子さん
は、うん、だから会長でもうほらジジイだけどまだセックスはしてるから。
そうか、
うん、あ、でも、あ、わかんないな、ちょっと前かもしんないね。
うん、
もう久美子以外とセックスはしてないんだよ、
うん、
かなり長く、うん、
そう、ね、
不倫はいかんってことでさ、
バカじゃない
あんなにねえ、ね、お礼してた人が
余計なお礼を渡してしまったかーって
もう最近は人穴主義なんだよね。
人穴主義、ああ、いいことじゃん。
今更なんだって話だけど。
いいよね、そういう散々好き放題したやつが構成してるやつ。
うん。
ほんと腹立つから。ほんと腹立つ。
あれね、俺はね、
うん、
なんかその土曜日、みんな、なんか、ほら、大嵐でさ、
うん、
あらゆる花火大会が中止になった日、
うんうん、
見に行きましたよ、ハイアンドロー。
おー、ね。始まっちゃったんだよね。
始まっちゃったよ。人間には2種類の人間がいるんだよ。サマヤマさん。
何？
ハイアンドロー2を見た人間と見てない人間だよ。
マジで、
うん、あなたは？
俺は見てないんだ。
見てないんだ。見てない人類なんだ。
うん。うん、そうなんだよな。
すごかったよ、本当に。本当、なんか、日本の奇祭って感じになったね、もう、ハイアンドローは。
奇妙な祭り。
奇妙な祭りと書いて奇祭ですけど、ええもともとはさ、だって、エグザイルが映画撮る理由なんかないじゃん。
うん。ないない、ない。ね、
なんか多分、ちょっと予算あるから映画撮ろうぜぐらいの気分だったはずなんだよ。
気分。
うん。だってやる必要ないからさ。
うん。
で、それでさ、やったらさ、意外とこの、エグザイルさんたちのさ、こう、あのグループの中の感じ、
うん、
フィジカルエリート、ね、うん、体脂肪率 10% 以上はデブっていう世界観、プラス、タバコは絶対やらないっていう鉄の掟。
すごいよね。
うん。プラス、そのダンステクっていうのが、うん、アクション映画にすげえ合ってたっていうさ。
いやー、ほんと、嵐とは違う。
うん。嵐は全員。
嵐だってタバコも吸うし、タイマンも吸うし。忙しいんだから。
忙しいんだ
から。ねえ。
そうそうそうそう。そこに、こう、何？日本の映画ではこう、あんまり役に立たない、こう、アクションができる若手俳優っていう人たちがさ、
うん、
参戦することができ、もう2は大変なことになってましたよ。
マジか。
うん。
もう琥珀さんの髪の毛もすごい伸びてたよね。
伸びてたしね。もうなんかさ、もうすげえんだよ。ドラゴンボールみたいなんだよ。あの天宮兄弟と琥珀さんがタッグを組んでしても勝てないみたいな強敵が出てきたりするから。
ええー。うん、嘘でしょ。
ゼロレンジコンバットが、
あのゼロレンジコンバットが通用しないだと見たことないけど、まだ、うん、やるかと思ったらやらなかった。あのゼロレンジコンバ
ット、ゼロレンジコン、まあまあ、そういう熱い展開とかさ、で、まあ、その強敵はさ、クリュー界の若頭のゲンジってやつなんだけどさ、もうこいつがもうロボなんだよ。ヤクザロボなんだよ。
ヤクザロボ、うん、
ヤクザロボ。めちゃくちゃ怖いんだよ、こいつの目つきがさ。三代目 J ソウルブラザーズの人らしいんだけどさ、もう、
うん、
もう一発で虜になったわ。
わ、
うん、俺の推しはゲンジです。
三代目さんから。
三代目さんが、そう、まさかこの俺が三代目推しになるとは、みたいな。
決まってんな、すごいね。
すごい。
いや、早く見たいな。
なんかさ、舞台挨拶のツイートとか見たんだけどさ、うん、その三代目さんのさ、源氏役をやったこう小林直樹さんって人らしいんだけど、
うん、
ね、その舞台挨拶で、もう楽屋の時点でもう直樹さんやばかったっす。うまい棒あげようと思って近づいたらマネージャーに止められたぐらいの。今の直樹はやばいって。もうなんか、役に入りきってて、もう、刺しそうな勢い。
殺されちゃう。やばいやばい。
やばい。
やばいよ。
もうそんな、こう、殺意がですね、フィルムに、こう、焼き付いてるんですよ、皆さん。直樹の。
直樹のね。
もうこの感じさ、もうさ、あれみたい、かなり前にさ、俺が紹介したさ、うん、ザ・スターっていう漫画あったけどさ、
うん、
この漫画はその、平内夏子さんっ ていう人はですね、映画の俳優はみんなそのアクションはそのスタントとか使ってなくて自分でやってて、しかも強くて、あの VFX とかやってなくて手からビームが出ると信じ切った前提で漫画描いてる人がいるんですよ。
信じることね。
信じることね。だってそう、そのザ・スターの中の主役の人とかさ、中でさ、もうなんかカメハムハムみたいなの手から出すんだよ。
おー、
うん、そういう世界観としてこうハイアンドローのこうファンタジーが広がっていって、
うん、
うん、
広がっていってるよ。
すっげえ、多分だからもうだ、天宮兄弟とか本当にマジで強いんじゃないかって思ってるから今。
え、違うの？
いや強い、あ、ごめんごめん、語弊があった、強いわ、うん、ごめんごめん、うん、
強いよね、
強い強い、うん、あとね、アマプロ聞いてる人、特撮すごい好きな人いるんでね、佐野岳くんっていう、仮面ライダーガイムの主演をやってた人がですね、
うん、
今回ルードボーイズに参戦してるんですけど。
え、本当に？
うん、
ルードボーイズってスモーキーの。
そうそうそうそう、ルードボーイズで参戦してんだけどね、まあ佐野岳くんっていうのはもうすごい、その何、なんか体が軽いんですよ、もうそのアクションができる人なんですよ。
ほう。
でね、その佐野岳くんのね、お前格ゲーみたいな感じの膝蹴りが見れるんで、その
トクオタ
も見てくださいね。ストリートファイターゼロのさ、
うん、
サガットの、
うん、
タイガー2みたいなのあったよね、スーパーコンボ。
あるある、うん。
低空で2位で飛んでくみたいなやつあるじゃない。
うん。
あんなシーンがあるよ。
あれが人水平に飛ぶやつ。
水平に飛ぶやつ、そうそうそう。何お前、カタパルトに乗ったみたいな感じ。
うん。
すごい体、すごい、新体育祭みたいな感じだったね。うん。
新体育祭。早く見たいな。
まあ、ぜひぜひ、皆さんも見てください。鮫島さんが見た時点で、またアマプロでやろうかなと。
そうね。
うん。
もうジョジョなんか見てる場合じゃないよ。
そうなんだよ。そんな、なんか、体温の低い映画見てらんないよ、もう。
ね。
うん、体温40度とかの映画見ようよ、みんな。はい、ということで、今週のハッシュタグいきましょうか。
うん。
はい。じゃあ、8月14日からいきましょうかね。
うん。
よっすんさん。メアリの物語で人質を出すにはセリフとか人物描写とかいろいろ軽すぎて無理だと思いますって書いてますね。
なるほど。
いや、軽い方が人質に出しやすいですよ、重いとこう人とか殺せないじゃん。
せいぜい一人か二人だよな。
ねえ、すっげえ軽いやつだったらさ、500人くらい普通に殺せるから、うん。
ワイルドスピードとかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、うん。
死んでるから、あれ、ね。みんな気づいてないと思うけど、どう見ても死んでる。
死んでるから。そうですね。メアリーね、まあ、皆さん見てくださいね。はい。
いや、見て応援ですよ。
うん、そうそうそうそうそう。
これから面白くなりますからね。
あのね、米林監督はね、大穴だと思いますよ。
大穴？
大穴。化ける可能性があると俺は見てますね。
お
ー。うん。っていうのもさ、ああいうこう何、大御所の下で黙々と働いてた、創造性のない二代目っていうポジション？
うん。
は、言ってしまえば、ノウハウは全部持ってるわけですよ。
うんうんうん、
作画。まあ、作画が、監督をやってたわけですから。
うん、
ね、作画監督やってた視点で、その、背景とか、ね、絵コンテとか、そこら辺のこう、すべてをさ、自分でこう、 その何管理できる術は持ってるはずなんですよ、うん、宮崎駿の左腕、あ、右腕として働いてたわけですから、
うん、
ね、問題はその首キーが切れないわけですよ、そのジブリの後釜とかそういうこう、はいはい、宮崎駿の意思を継ぐとかさ、そういったものをこうみんながこう背負わせてるわけじゃない、
うん、
ね、具体的に言うと日テレも背負わせてるわけじゃない、
ね、そうだよね、
これが日テレが、あ、こいつ無理だって思って手放して、皆さんこう米林監督はジブリの後釜ではないっていうことを突きつけて、その人が、その米林監督がそれを認めた時に、
うん、
米林監督は化けるんじゃないかなと俺は見てるんですよね。
はあ、
似たような人で、あの人いるの、こち亀のアニメの監督やってた、あの人なんだっけな、こち亀、銀玉だよな、多分代表作。銀玉。
うん。
銀玉アニメ。銀玉のアニメの監督は誰だっけな、もうすぐ出てこないんだよな、名前が。銀玉アニメ監督。
それテレビの方？
テレビの方。あ、高松慎二監督っていう人。で、この人ね、サンライズ出身で、
うん、
高橋涼介とか、富野由悠季の下でガンダムとかボトムズとか作ってた人なんだよ。
うん。
で、ロボットアニメを主に、こう、演出やってた人で、で、独り立ちして監督やった時も、その勇者シリーズとかずっとやってて、ずっとロボットアニメやってた人なんだけど、
はいはいはいはい
はい、ね、こち亀のアニメをやるにあたって、こち亀ってさ、日曜のゴールデンタイムじゃん、
うん、
で、その今まではロボットのおもちゃを売るための演出をしてたんだけども、こち亀の監督をやるにあたって、このフジテレビに言われたのが、裏のサンマのカルクリテレビとか鉄腕ダッシュに負けないアニメを作ってくださいって言われちゃった。
無茶言うな。
無茶言うななんだけど。でも、こっちか、アニメのこっち亀ってすげえ長く続いたじゃない。
面白かったよ。
うん。
見てたけど。
そう。
何回かは。ね。
何年ぐらいや
ったの？声優が良かったよね。
うん。
イメージ通りで。
8年ぐらいやってたか？
そうそうそうそう。結構やってたよね。
うん。そんぐらいやってたし、アニメになったことで、こう、こち亀が、こう、まあ、アニメ化以前っていうのはさ、ジャンプの、こう、月見草的な表、
うん、
立ち位置だったけど、アニメが愛されたおかげで、こう、りょうさんが、こう、日本のりょうさんになったような気もするんですよね。
アニメ以前と以後では、やっぱり亀有駅周辺の、こう、こち亀、の認知度が違うもんね。
団地だと思いますよ。
もうどんどん堂々立っちゃって、亀有今。これまではさ、金色に塗られたさ、両津の像がさ、
うん、
西口にあった、北口かなにあったぐらいだったけど、
うん、
最近はフルカラーの両津、うん、中川玲子像が立ったもんね。バスターミナルに。フルカラーだよ、すごくない？
すごい。
アニメのカラーリングで。やばいよね。
で、ここでこう、その、何？こう、アニメ作家としてこう、弾けた、その、高松監督が、銀玉でもっとブレイクするっていうことがあったんですよ。
お
ぉ。うん。まあ、要は悪ふざけってやつですよね。この人は、すごいこうね、サンライズいた時はね、結構堅苦しくて、あんまり面白みがない人だったんだけど、
うん、
こう、こち亀と銀玉ってこう、監督するにあたってね、すごいこう、悪ふざけ面白いぜっていうところはね、自分の魅力だって気づいたらしくて。
目覚めちゃったんだ。
そうそうそうそう。でも、同じような人なわけですよ。その、高橋監督も富野監督も大御所ですから。
うん。
だからね、俺米林監督もね似たような感じになるんじゃないかって割とその期待してますね。
そうね。
そう。なんかエログロなアニメとか作ったら面白そうじゃない？なんか。
ああ、もう趣味全開の？
そうそうそうそうそう。女の子がひどい目合うみたいな。それは毎回女の子がもう道端でぶっ倒れて終わりみたいなやつ。
無遊病で、
うん、
フラフラフラフラ歩くやつか。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ宮崎駿とか高畑勲を怒らせるようなアニメっていうのを作ることができれば、
うん、
なんか多分すごいブレイクするんじゃないかなって気がしますね。はい。あ、じゃあ次純一さん。メアリーと魔女の花に TRF ってすごい想像力。面白かっこよすぎって。うん。多分すごい。
いや、魔女の宅急便にユーミン理論だからね。
そうそうそうそうそう。メアリーと魔女の花に Easy to Dance っていう。
うん、そうそう。
踊る君を見てるっていうの、ね。
感動ゼロ。
感動ゼロ。誰も踊ってねえっていう。まあ、そんなこと言うんだったらユーミンだってさ、誰だダーリンって話じゃない、うん、
ねえ。
ねえ。叱ってもらうわって、トンボかトンボ、もう、あれか、トンボともう、付き合ってんのかみたいな話じゃないですか。
ああ、気持ち悪い。
ねえ。
ああ、思い出しちゃった。
青春だよ。
気持ち悪いコマーシャル思い出しちゃった。カップラーメン。
ねえ。好きなんつって。
はぁ。どうしよう、殺し屋を送りつけて
誰を殺すの
なんかそれ考えた担当者、
はいはい、そうです、
ね、二度とこんなこと思いつかないようにしてやりたいですよ、うん、
はいはい、じゃあ次いきます。誠一郎くん、ついにイーノックが姿を現す。ザ・ロスト・チャイルドのファイナルトレーラー公開。神は言っている、もうすぐ発売の運命だと。とイーノックさんの顔がもうややかっこよくなってますね。
それはもう沢木ちゃんが作画してないから
。これ見ました？
え、何を？
なんかファイナルトレーラーが出たら
しい。あ、見てない見てない。
見てみます？
うん、あんまり見なくてもいいか。
じゃあやめとこうか。
うん、
今の公式のサイト の、 勝手に音が出るやつですね。
あ、公式サイト？
うん。
え、どこにあるの？あったあった。ロストチャイルド公式サイト。これ、あれでしょ？女神転生みたいなんでしょ？
そうそうそう。なんか新宿っぽいとこでね。
うん。
はい。
なんか魔獣だって。こいつは魔獣だ。展開でそれ持て余した代物だぞ。銃だって。
そうですか。
うん、どうしようこれ。
大変だね、でもまた作るあたりの熱意は素晴らしいですね。
今度は金子和馬さんと対談してたもんな。
すごい、もうなんかもう 恥知らずというか、なんていうか。
いやー、でも結構面白いですよ。その面白くねえわ。
どっちだよ。
最近、ニコ生でさ、
うん、
エルシャダイを実況プレイするみたいなのがあってさ、
うん、
なんかタレントみたいな連中の中に沢木ちゃんが混ざって、
うん、
そのお話、実況していくんだけど、あの人って基本他人を全体的に見下してるから、それが態度に出てるの。
うん、
すごい感じ悪い。すごい感じ悪いんだよ。
本当にね、
うん、そういう感じが見て取れるわけよ、
うん、
私なあ、まあもうヒヤヒヤしますよね。
そういうこう、なんか見下す感じっていうのがさ、なんかうん、お金出す人にとってはこう大物感が出ちゃうんだろうね、きっとね。
うん、なんかそういうのはあるかもしれないね。
うん、うん、
こいつは何か違うかもって、
やってくれるかもしれんみたいな。
違うよ
部長、こいつはやりますよみたいな、うむなんつって多分性格の悪いやつだったっていう。
そうだ、もうだからインド人はもうそれに騙されちゃったん
だね。騙されちゃったんだね。
ね。
はい、じゃあヨッスンさん。筆川さんはメアリーそれほど悪くなかったと言っていたが、感想はほぼ同じだったって。まあ、じゃあそういうことでしょ。俺は、だから昔の俺だったらすげえ酷評してたんだと思う。
ああ。
すっげえつまんねえ、もう、1800円返してみたいなことを言ってたと思うんだけど、やっぱ40前にして、やっぱすっげえ優しくなってるね、俺ね。うん、と思った。
メアリーね、優しい気持ちになるよね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
日本の人々の願いなんだよ。ジブリみたいな映画が作られ続ける世界っていうのは。
うん。
でも、高畑勲ちゃんも、駿ちゃんも、
うん。
トシオちゃんもみんなヨボヨボだから、作れないでしょ、
うん、はい。
で、肝心の、後継げるだろうって言われた人は死んじゃうし、
うん。
だからもう、マロがやるしかないんだよ。
で、ポスト、ジブリっていうのはさ、いや、細田守と、新海誠なわけですよ。
まあ、絶対ないよ。あの絵柄が大事なんだから。そんな誰が作ったかなんかどうでもよくて、
うん、
ジブリっぽいものであの絵じゃないとダメなんだよ。猫の恩返しが評価されないのはそこだよ。
うん、そうなの？
うん、そう。うん、一般のね、
うん、
映画、アニオタとかじゃない人は、
うん、
どんなにいいお話だろうがなんだろうが、もう、君の名はとか、もう、オタのものだと思ってるし、
うん、
ああ、どうせこれでスケベな同人誌とか書いて抜くんだろうなと思われてるし、
うん、
だからそれと細田もなんかしゃらくさい絵描くし、
うん、
だからジブリっぽいのが見たいなっていう需要を満たさなきゃいけないんだよ、うん、日テレもそれを望んでる。
でもさ、細田守も新海誠も、うん、まあ新海誠は今回の君の名はが特にだけど、オタエから出発してるけども、影をすっげえ極力なくしたりとか、うん、目の周りを淡白にしたりとか、一般向けに、こう、漂白しつつ、デザインしているっていうね、感じがあるんですよ。
あるあるある。
そうそうそうそう、そう、うん。それが、まあ、で、ヒットの理由だとは思うんだけど。
違う、ヒットの理由、まあ、違う、ヒットの理由は、綺麗な背景とラブストーリー。
うん。いや、でも、今さ、打ち上げ花火、横から見るか下から見るかだっけ？下から見るか横から見るか、もうどっちかわかんないけどさ。
うん、うん。
俺、前の放送で、上から見るか下から見るかみたいなこと言ってたよね、確かね。
うん。
まあ、すごいところ
から見るな、みたいな。うん、まあ、だいたい一緒だし。どっから見ても一緒よ、花火。
そうそうそうそう。お前さっきと言ってることが違うじゃねえか
よ。え、何が？
どっから見ても一緒じゃないんだろ。
え、何のこと？花火はだって球体が放射状に飛び散るんだから、どっから見たって一緒でしょ。
お前さっき有料席で見るのとは全然違うって言ってたじゃんか。
さ、
うん、
何言ってんの？
何？
いい見る地点っていうのは花火に近い最適なポジションっていうことがもう前提なの、はい、で上から見るか下から見るかだけど、はい、花火は炸裂した時に放射状に散らばるから、
うん、
上から見ようが下から見ようが差はないのよ、うん、花火の見た目に、うん、ただバーンって炸裂して、
うん、
燃えながら地上に落ちていく、まあ、部分もあるじゃん後半は、
は
あ、花火の、うん、そこの部分では差は出るけども重力が影響するから、
うん、
でも花火がポンとこう爆発した瞬間なんていうのには差はないよってことですよ。
言いたいのは。じゃあそこまでがタイトルだ
よ。ああ、いいね。
打ち上げ花火、下から見るときはなんとかかんとか見
る。そいつ、こんなタイトルつけてるやつは本当に間抜けで、
うん、
そんなのちょっと考えればわかることなんだよ。花火を作る工程とかを一通り資料とか見て、うん、ああ、花火は球体に対して、
うん、
ね、放射状にこう配置されてる火薬が、 それが、それぞれが燃焼して色を持ってこう、放射状に散らばるんだなって、うん、その、花火のルートを原点として子が散らばっていくんだなって、
そうです ね、
Y 軸にそれぞれ、
はい、
ローカルの Y 軸で飛んでいくわけじゃない
そういうタイトルだったらもうびっくりするけどね、みんなね、うん、ローカルの Y 軸から飛んでいくわけじゃないみたいなな
んで上とか下とかでごちゃごちゃなんか間抜けみたいなことしてるいや上から見たらどうなるのかねとかいう会話でもしてんのかな、うん、
ねえ、だあの打ち上げ花火はあれはその割とおたむけの絵のままでその、うん、なんつうのかな、あの役者さんに声当てたりとかして割と実験的ではあるんだけど、
まあでも元になった映画も相当しゃらくさいから、
うん、
ねあんま好きじゃないですけどね、
ねえ、はい、どうなんです
か、ね、あのそもそもああいうメンタリティがはびこるのが好きじゃない、
はい、
気持ち悪い、何なのああいう人たちって、うん、ああいう人たちがさ大体さこう、いやいやいいかそれはだって売国度とか言い出しそうじゃないそういう人たち
もういいですか、はい、
うん、
誠一郎くん、野沢雅子セレロンの10倍だ、火花が舞い白煙が、ま、上がるマザーボードって書いてますね。
触っただけでいい手ってなりそう、
うん、なんでこんなこと書いたんですか誠一郎君あと野沢雅子がこ10倍だって言ってるわけではないですから、悟空さんですからね
野沢雅子が言ってんのマザーボードの CV なんじゃないの、
うん、あそうか、
うん、うん、
ね、あとは誠、まあ、一郎君、あの肝付き金田であるということをですね、うん、あの指摘されてますね、はい、
そうですね、
もうこういうのもう名前とかもういいじゃん、もう適当で、
いやだから僕はもうスルーしてましたけど、
ええ、そうこういうのさ、あの、うん、何もうさ、この前の回もさ、
うん、
あのメアリと魔女の花をさ、あの、
うん、
ほら、ピクサーのさ、メリダと恐ろしの森ってあるじゃない、
あるあるある。
あれ、メリダとも言ってんだよね、俺ね。ラジ、もうこういうことあるの？もう何もさ、用意してないでさ、あの、はい、はい、始めるよ、パンでやってるラジオですからね。放送作家もいませんしね。
その辺はあのポッドキャストの中の人っていうね、ポッドキャストの鮫島礼二会を聞いてくれればよくわかると思いますけどね、
はい、ですね、はい、誠一郎くん、サイバーコップの知識ゼロでタイバニの知識も1ミリ程度だけど、サイバーコップのスーツとタイバニは似てる気がする、似てますね、
似てるよね、
似てる似てる、
うん、ちょっと既視感あるなと思ったけど、
サイバーコップだったからね、多分タイバニのデザインした人がサイバーコップ好きだったんじゃないかな。
ああ。
手ぐらいいいんですよね、サイバーコップのデザインはね。
サイバーコップって、あ、じゃねえや、タイバニってヒーローやってる人がスポンサーついたりしてるんでしょ？
そうそうそうそう。牛角とかソフトバンクとかそういうの。
うん。
まあ、あの、3D が割と安くなった時代のすごい、すごいこう、象徴的なアニメですよね。
あの辺、あの、ミステリー面の引用だよね。
うん。
あれもね。
そうだね。はい。じゃあ、ナジさん。メアリ見たので、アマプロもう一度聞きます。ああ、そういう遊び方がいいと思います。
いいですね。ナジさん。
もうなんか、映画をね、なんかの、本当にアマプロ聞いて見た気になってる人とかもうすごい損してますからね。
本物を見ないとね。
そう見た方が。あの、比較ができますからね。アマプロの鮫島さんと筆川さんはこう言ってたけど、うん、俺はこう思うみたいなね。
うんうん、うん。
こともあります
ね。いいですよね。
ちょっと、ナジさんもね、あの、なんか、ナジさんなりのこう、あの、なんかあったら、ちょっとハッシュタグで書いておいてくださいね。
時代歌ってラッドインプスだっけ？違うか、
世界の終わり。
セカオワか。
うん。
もう、もっと、ふさわしい主題歌について考えてほしいな。まあ、僕は、PRF もいいけど。
PRF もね、他もね、あったらいいと思う、ね。
そうそう。むしろ、ボーイミーツガールの方じゃないのかとか、そういうの。
PRF は確定なんですね。あやに、ほにゃにゃ、ほにゃにゃ、ひゃーみたいなやつ。
そう、イントロでした、それ。
イントロ、そう。何言ってんのみたいな。
あった。
そうですね。小室サウンドって面白いな。
うん。
はい。
あなた破産するから面白いよね。
うん。そうですね。いやまあでもこんなこと言ってでもね、再評価とかされますからね。
いやもう TRF 再評価されるかもよ。
うん。
面白い顔して踊ってる。
面白い顔して踊ってる。
謎のグループじゃない ?TRF って、
うん。謎だよ。
ボーカルの人はさ、確かに、まあ本当にフロントマンだけあって見た目はいいけどさ。
うん。
他踊ってんだよ。
うん。
しかもみんな、粒揃いのさ、顔じゃん。
粒揃い、そうだ。面白い人何人かいる二人ぐらいいるよね。
いるいる。
TRF のな。
うん。何なんだ、
なんで入れたの、
多いし。妙に人数多いしね。
うん。
DJ コーもいるし。
いるしね。うん、面白い、面白い。うん。
面白すぎない、あのたち。
うん。
なんか、かっこいいものとして扱われていたけどさ。
うん。
ちょっと、面白いんじゃない
の。右端の顔のでかい人すげえ面白い。
誰だよそれ。
わかんねえ。右端の人だよ。TRF の。
TRF って写真撮るときポジション決まってんの？どこに？
あ、決まってないのか。
いる。いや知らない知らない。
決まってないねこれ。
右端の人っていうかまあ大体面白いぞ。
大体。
DJ コーは面白いな。はい、右端で DJ コーじゃん。
いや、違う違う。立ち位置じゃなかった。ごめんごめん。
ああ、そっか。
TRF で検索して一番最初の写真のね。
うん。
右端の人。
あ、テレホンカードの人。
そうそうそうそう。うん。
確かに。面白いかも。
ねえ。はい。
いいね。じゃあ、久々のファミコン通信。
行きましょうか。はい。
ファミツーがさ、1500号記念でさ、うん、ロフトナインでイベントやるんですよ。
あ、らしいね。うん。
うん、
行くか。
でもなんか、行きたいですけどね。
うん。
なんかファミツーの有料会員じゃないとまず買えないみたいな。
あ、マジで？
先行販売があるんだって。で、俺たちマガジンウォーカーでファミツー買ってるから、
うん、
ダメなんだよ。ニコ動かなんかの、ファミ通のアカウントらしいんだよ、それは。月836円なんだけど、うん、って思うじゃん。
うん、ちょっとね。
マガジンウォーカーだってファミ通しか読んでないのに、
うん、
うーんってなるよね、
うん。
なんかさ、有料系の雑誌サービスってさ、読まないよね、入っても。
そう？俺は入ってないかわかんないんだけど。
君、なんでどうやって見てんの？
俺、毎回買ってんのよ、これ。ファミ通だけ。
へぇ。そ
っ
か。
うん。でも、そっちの方がなんか経済的に良さそう、なんか。いつもファミ通やるわけでもないし。
あー、そうか、そうね。うん、
はい、じゃあ、はい、やりましょうか。
2017年8月24の31の合併校。
はい。じゃあ、ちょっと行きましょう。スプラトゥーン2。
ふでかさんは iPad で見てるんですよね。は
い、見てます。
今、フリック音が、ボス、ボス、ボス。
ああ、そう。あ、ごめん、ごめん、はい。うん。
ということなんで。はい、今週もね、積極採用中ですね。再デザイネーションが。
ああ、そうですね。
で、皆さん、再デザイネーションの未来はどう思う？
わかんない。もう、恐ろしい。
これ、スーパーカプコンデザイン室だよね。言ってみれば。
ああ、言ってみればそうかもしれない。
ウルトラデラックス。デザイン室でしょ、
うん、
しかも反則物とかに限らず積極的にゲームそのものに関わっていくスタイル、
うん、
ったし、おそらくここのスタッフの多くはデザイン室の影響を絶対受けてるよね。
はい。そうですね。まあもう最低のそのゲーム自体がさ、その、
うん、
ね、フルカラーのイラストをさ、もう出せるゲームの時代のものですからね。
うん。
それはそのカプコンのデザイン室の時代とは違いますよ。
ねえ、うん、コピック使ってないもんね、誰もね。
ねえ。いや、本当にね、あの、ラジオ聞いてる人ね、あの、ほわって思うと思いますけど、あの、イラストをそのまんま使える時代なんて、つい最近のことですから。
うん。
例えば、あれ、ふーちゃんなんかはだって、ヴァンパイアとか、ね、グラフィックで出てたじゃんって、おっしゃるかもしれませんけど、あれみんなドットを打ってますから。
うん。
腕利きの人がドットに翻訳してるわけですよ。それだけでさ、
うん、
そのイラストレーターとドット打ちの人でも、あの最低2人かかってるわけじゃないですか。
うん、そうそう。
それが今の制作体制っていうのは、イラストレーションをあの普通にその CG で書いて、それをこう。ね、ピングとして出せる時代なんですよね。
うん。
だから、再デザイネーションみたいな、こういうとんでもないことができるわけですよね。
そうだよね。これ、いや本当に、ドリームキャストでもやろうとしてたよね、天野義高の絵が。JPEG だったから、めっちゃ潰れてたけど。
お前、もう、すごいな。絶対忘れてやんねえな、お前な。
いや、あれは惜しいなっていうのがあったからだよ。やっぱり、先取りしすぎたなって。
名前なんだっけ、あれ。
なんとかクロニクルだっけ。
なんか違うな、なんだっけな。なんとかゲートだよ。
エルドラドゲートだ。
それだ。
エルドラドがなかったね。
なかったね。全部惜しかったけどね。あれ、配信でもないじゃん。
そう。配信でもないけど、でもチャプター別に分けてさ。
分けてて、で、月1で発売とか、そんな感じだったよね。
第6巻とか、第1巻とかさ、そんなんでさ、うん、不思議だよな。ちょっともうやる術がないもんな。
ない。
でも、あとはもう天野義高全開でさ、すごくなるはずよね。
アートが天野義高だっていうだけでは、高級感は出ないってことは分かった。だって、あの、ドリキャスのさ、エルドラッドゲートのジャケットとか、もう、スペシャルダセーじゃん。
ちょっとね、あんまの吉高の後にしては安いんだよね。
そうそうそう。
サラリックは。
そうそうそうそう。あれはちゃんとこう、なんかもう、パッケージディレクションとか、すごい考えた末の、天野義高なんですよ。素材の一つなんですけど、その、どうだ、天野義高だったら、高級だろドーンって出した感じってのがですね、分かってない感じがよく出てて、よかったですね。
あの頃は、ね、蕎麦寺社のエレベーターホールに天野義高の絵が飾ってあってさ、
はい。
ね、岡本さんがいなくなった途端に全部撤去されたよね。
もう政権交代ってのはここまでやるのかと、はい、
すごいな。
ねえ、
ねえ、
そうですね。もう全政権のこう面影をなくすっていう。
え、まあ岡ちゃんがこう金になるものは全部持ってったっていう噂もあるけどね。売ったらなんぼかなれでしょうっていうのも全部がめて出ていったと。
すごいね。
情け無用で。そういう噂もありますけどね。
まあでもすごい。まあその後のね、没落と復活っていう、もう人生のジェットコースターぶりがすごいですけどね。
本当だよね。
調子には乗りたくないけど、あのハングリー精神は欲しいですね。
いやー、本当に他人に迷惑いっぱいかけてると思うよ。
いや、迷惑は多分めっちゃかかってる人多いと思いますけど、
ね、
はい、じゃあ先行きましょう、さっさと。
はいはい。
はい。
次は、ドラゴンズドグマオンラインの、
はい。
あの、パッケージアート結構いいですね。
シーズン3。これかめっちゃかっこいいね、これ。
ね。
うん。
まあ、ドラゴンズドグマアートはいいもんね。
誰だろう、これ書いてるの。
パブロさんじゃないの。
パブロさんなのかな、なんかそれっぽい気もしてくるな。なんか、こういう、アート書かしたら、あ、もうパブロさんかなって思っちゃうっていう。
だってもう、このアートの、がすごい流行ってた頃って、大来義則さんとか、
はい、
長野剛さんとか、
うん、
まあ、他にも何人かいたわけじゃない。
はい。
洋画のポスターが油絵だったジャンルの、こう、うん、系譜でしょ？
はい。
なんとか、まあ、ギネス、アメリカの。
うん。
でも今、CG でこのスタイルの人って言ったら、パブロさんしか思い浮かばないよね。
そうですね。
国内じゃあね。
うん。
いいね、これ。
いいね、うん。あ、かっこいいからやろうかなって思っちゃう。
そう。すごいパワーあるよね、うん、この
パワーある。やっぱアートってパワーあるよ。うん。
うん、これで買いたくなるよな。
そう。まあだからこそね、グラブルとか売れたとも言えるしね。うん。うん、
あ、ドラゴンズドグマでオンラインなんだ。じゃあいいかってなるけど、うん、これがドラゴンズドグマ3とかだったら、
うん、
え？ってなるよね。
まあね。うん。
どれぐらいシステム進化してるかなって。せめて、オブリビオンぐらいにはなっててくれるよねって。
何年遅れだ。
12年ぐらいじゃない。
はい。さあ、じゃあ中身いきましょうか。
うん。
なんかありますかね。
シリコンスタジオ×アイデアファクトリーで和製ゲームエンジンを作ってる人たちを集めてるみたいだよ。
はあ。
ゲームエンジンってあんまり成功してないよね。
そうですね。
特に和製は。
うん。
まあ、カプコンのね、あの、ゲームエンジンは評判良かったですけど。
はい。
どうなるんでしょうね。
どうですかね。あ、前に、今も、
うん、
結構前に発表されたやつ？それって。違うか。
MT フレームワークだっけ。
うん。あ、全然俺、見当違いのこと言ってるわ。ごめんごめん。
で今のね、主流は、アンリアルエンジンと、ユニティでしたっけ。
そうですね。
ね。
最近あの、話題になってたの、ドラクエで、ルーラを再現するのに、アンリアルエンジンの中の人がすげえ頑張ったっていうの
を、うん。
見ましたね、うん。
どうしても読み込み時間が、かかってしまうっていうことでしょ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
だから一旦必ず井戸にワープさせて、
うん、
っていう
井戸ワープっていうのを検討したけど、それは絶対嫌だって。
絶対嫌だろう、
うん、おじいちゃんがごねたっていう。
ごねたっていうか、これは誰も喜ばない。
喜ばない。
そんなのありえないでしょ、
うん、
これまでのドラクエでもやってないんだし、
うん、ルーラが不便になるっていうのは嫌だっていうのはまあわかるけどね、うん、
ずっと言われるよそんなの、
うん、
ね、
そうですね。はい、特になければ、
うん、
まあなんかあの和製ゲームエンジンらしくこう 2D グラフィックの特化みたいな感じですかね。
あ、本当に。
うん、開発初期版と最終版のビジュアルの違いっていうのがですね、後ろの方のページに載ってますけど、開発初期はですね、普通のこう、なんかモデルなんですけど、最終版はこう、線がきっちりついた特別なシェーダーが。
ああ、そうか、主線を表現してるんだ。すごいね、うん。近寄るほど情報量が増加するグラフィックスとかマジいいじゃん。有能だな。
だから近づいてもあの、なんか、アラが見えないんだ。
ね、普通だったらテクスチャーのボケボケってしたとことか見えちゃうのにね。
見えるけどね。時代は変わるな、すごいな。
イラストレーターのデータみたいだよね。
そうだね。
直
本当にでもこんなんやられたらもうおまんま食い上げですよ。ってイラストレーターは思うんだけど、
うん、
ところがどっこいこう 3D はあのやっぱこう小回りが効かないですからね。やっぱりイラストレーターの力っていうのはしばらくは必要だと思うんですけどね。
うん。
うん。いつまで通用するやら。
はい、本当にね、うん。お金欲しいよ。仕事欲しい。
はい。報道特集に飲料メーカー大道と SNK がコラボレーション。
ああ、なんだ。
大道がコラボしたキングオブファイターズアプリ登場。
へえ。
大道、どうした大道。
何そんなに、そんなに KOF とコラボしたかったのか。
多分大道の、この、西祐介さんが、SNK の格ゲーマニアだとか、そういう理由じゃないですかね。
そうだね。
うん。
いや、でもいいじゃん。
ほらほらほらほら。
うん。
キングオブファイターズは僕が中学生の頃、それこそ寝ないでプレイしていたゲームなシリーズなんですだって。
へ
ぇ。今回、スマイルスタンドをより多くの人が知り、楽しんでいただくため、オリジナルのゲームコンテンツを作るという話になったのですが、いくつか候補がありました。その中の一つが、キングオブファイターズだったわけですと。キングオブファイターズは絶対に面白くなる確信がありましたしって、お前が思い出深いだけだろ。
いやでもこれがね、ほんと、成功してほしいよね、
うん。
こういう前例があるんで、
うん、
俺の好きだったやつをこうして今、リバイバルするのは意味があるんですっていう。
うん、
プロデューサーに、さ、言いくるめやすいじゃん。
そうそうそうそう。なんかさ、子供の頃不思議だったリメイクとかさ、リバイバルってあったじゃない。
うん。うん、
なんか、俺らで言うと、あれ、あの頃なんかものすごいこう、鉄腕アトムの リメイクとか、鉄人のリメイク。
80年代多かったよな。
めっちゃ多かったじゃない。
あ
れって多分さ、決定権持ってた人が子供の頃見たやつだよね、あれ。
白黒時代のユーザーっていうか、視聴者が偉くなって、
うん。
ってことか。
そういうことだよ。
鉄人もウルトラマンも。
うん。
あれ、80年代くくりのリバイバル連中がいるもんな。
いるでしょ
?009 もだけど。
だプラス、だ当時とあのリアルタイムで見た人が 10歳とかだとすると、うん、だプラス30年とか30年前とかそういうか感じでしょ。
30年前のものが結構比較通りやすいとか、もしくはリバイバルしやすくなる、
そういうことだと思いますけどね。
じゃあもしかしたらもう少し時間が経てばドテラマンも、
ドテラマンは、ドテラマンは裁判になっちゃったから多分ダメだと思いますよ。
裁判、
はい、
裁判か。
裁判なんですよ。キャラクターデザイナーの、キャラクターデザインがですね、フュージョンプロダクツの、漫画家さんの絵に似てるってことで、裁判になっちゃったんですよね。DVD なってないんじゃないかな。
そうか。じゃあ、ドリモグだな。
ドリモグだ。そうそうそうそう。当時のね、なんか80年代の、タツノコ、の作品ってね、割と DVD になってなくて、スターザンスとかもようやく DVD 化されるみたいですね。
へ、
うん。
今から30年前だと、いつ ?87 年?
うん。
ああ、確かにね。87年か。
まあ、キングオブファイターズはそんなに昔じゃないですけど。
うん、20年前。
20年前だから、早めに実現したって感じですよね。
ね。
うん。
西さんが頑張ったんだね。
ね。まあ、20年か30年ってところをリバイバルしちゃうあたりっていうのはね。
でまあなんか大道らしいよね、うん。コカ・コーラはこういうのしないでしょ。
はい。さあ、じゃあ次行きましょう。サイコブレイク2。
うん。まあ飛ばそう。
はい。
怖いやつはやらないから。
うん。
ペルソナ5、ダンシングスターナイト。
ペルソナは踊るね。
うん。
なんか4も踊ってなかった?
踊ってた。
うん。
やっぱり、こう、女の顧客が多いから、
うん。
アイドル的な振る舞いもさせたいんじゃないのかな。
そうか。
もう見て楽しむような。
うん。
ね。
ね、ね、ついでにペルソナ3も踊ってますね。
あー、ロボの女の子いる。 あ、ペルソナ3のアイギスかっこいいよな。
うん。
いろんなとこに銃が隠されて。
そうだね。
うん。そうですか。はい、あ、ペルソナ5も。あれこれ、ペルソナ3ダンシングムーンナイトになってるぞ。ペルソナ5ダンシングスターナイト。
スタート
別タイトルだ。
うん。そうそうそう。別なんだよ、これ。
ああ。そうか。あ、ペルソナ4のダンシングはないの？
ペルソナ4は出てるんだよ。
そっかそっか。
うん。で、みんな踊ってんだね。1と2は踊らないんですかね。
もう古すぎるからな。
そっか。
リメイクとかするのかな？それよりは新作やるかな。
うん。
ね。お、32ページ、新作スクープ、ニーズヘッグ2。うん、
どれ？
もう。
あ、ニーズヘッグ。アトリエシリーズを華麗にスルーするという。
売れなそう、これ。これは絶対今の勤め先では企画通んないやつだな。
すげえ面白そうだよ、ニーズヘッグ2。
超面白そうだけどね。
なんだこいつ、このブサイク。
ねえ。何のゲームか全然わかんないね。
うん、
海外インディーを中心に面白くて斬新なタイトルを発掘し、国内移植販売を行うプロジェクト、日本一インディースピリッツ、うん、ソニーのやってるやつか、
はい、
その第6弾がニーズヘッグ2、
うん、
ということなんですけど、
ね、すげえ外見のカスタマイズもって書いてるカスタマイズしてこれになるんだ、すげえな。
救いようがないね。
救いよう
が買うしかない。
買うしかだってもうこのメインビジュアルがさ、もう変なキックしてるんだもん。
あ、
超面白いこいつ。
なんか汚い、なんかうんこに目がついたようなやつもいるしね、上の方には。
緑のうんこに目がついたみたいなやつがね、変な蹴り出してて、ね、超可愛いですね。
これわかんない、なんなの。ゲームモードはコンピューターと戦うシングルモードの他にマルチとオンライン対戦がある、
うん、
戦うんだね。
そうだね、この緑のうんこが、
うん、複雑なコマンド入力が存在しない、攻撃を受けると一発で死ぬ、シンプルでストイックなルールを採用することで相手の攻撃を読み防ぎ反撃するといった対戦ゲームの本質的な面白さを誰もが気軽に体験できるのだという。
はい。
一体どうなってしまうのか。
いいですね。楽しみです。
楽しみだね、これ。
はい。さあ、次。新作スクープ。三国志曹操伝。オンライン。これ、スマホアプリっぽいですよ。
あ、ほんとだ。
へぇ
そうなんだ。
うん。
20年ぶりに復活だって。
本当だ。
どういうマネタイズするのかな。
どうなんだろうね。
基本無料でしょ？アイテム課金制だって。だから、曹操は、ダイヤを使わないとパワーアップしないとかっていう。
ダイヤが足りませんって。
うん、ね。ノーマルガチャとか引くと後しか出てこないとか。
うん。後しか出てこない
。だろうね、きっとね。
へぇー。
まあ、ほぼなんか三国志だよね。
そうですね。
システムの印象もなんか。
はい。ウィークリートップ30。
うん。
まあ、ドラクエですよね、1位。
そうですね。
3DS 版が、113万本ですね。
あ、でもさ、プレステ4版も同じぐらい売れてるね。
検討してるよ、相当。95万本。うん。
で、ここね、そんなに差がついてないってすごいね。
そうだね。
まあ、うん。3DS 版が、まあ、普及するのは間違いないとしてさ。
うん。
これはすごいな。
そうだね。いや頑張りましたね、本当スタッフさんがね、すごいな、ね。3位以降ね、スプラトゥーン2、レイトンミステリージャーニー、ヘイピクミンも出たんだ、マリオカート8デラックス、ファイナルファンタジー12、ザ・ゾディアック・エイジ、喧嘩番長乙女、うん、完結、完全無欠のマイ・ハニー、隅っこ暮らし、ここどこなんです、わがままハイスペック。
すごくない？隅っこ暮らし、ベスト10入ってる。
入ってるね。ここどこなんですね、俺が知りたいわ。
すごいなぁ、もう、サンリオとタメハルぐらいに成長してるなぁ。
そうだね。なんかあれらしいね、なんかあの、サンリオの、
うん、
あの、株主総会とかで、なんか突き上げ来るらしいね。
隅っこ暮らしが、もう隅っこにいないぞ
って。いないぞって。
どうなんだって。
大丈夫。大丈夫なのか、いちご部長みたいな。いちご部長って。ピリピリしてるんだか、いい雰囲気なんだかよくわかんないけど。ねえ。
そうか。
かわいいかわいくないでさ、株価が変動する会社ってすごいよね。
うん。本当だよね。
ねえ。売上会議とかすごい、すごくない？いや、今月は可愛かったって。もう伸びがいいって。今月は可愛かったから伸びがいいって。いちご部長が。
ミミク会社もどんどんキャラ増やしてるしね。
ねえ。
うちの娘も大好きで。
ああ、好きだね、なんか、長女ちゃんはね。うん、
いいですよ。
はい。さあ期待の新作トップ30。ファイナルファンタジー。ん？
買いましたよ。
なんだ急に。
何？
なんか言った？うん？
いや、なんでもないわ。
ドラクエの、あ、そう、ドラクエやってんだよな、今な。
一応ね。
うん。
最近の時にだけだから、そんなに、あの、ドバドバ進んでいかないよ。まだレベルは18。
面白い。
そうね。まあまあかな。
そっか。
うん。まあ世の中面白いゲームもっとたくさんあるから、
うん、
ドラクエが飛び抜けて面白いっていうのはもうないよね、もうね。
まあね、はい、うん、まあそういう時代です。はい。
むしろテンポがちょっと悪くて、ね、少しもたついて感じちゃうからね。
なるほど。
うん、特に序盤はなんか話が長くて、大変なんじゃないかな、うん、早く鋼の剣を手に入れて、あのお話が加速していってほしいね。
まあよく言われるこうドラクエは鋼の剣を取るまでという、
うん、
いや、あのあれがありますからね、
そうそう、そっからはね結構そ乗ってくるっていう感じがつきそうなんだけどな、うん、あの敵 3D モードでやってますけど、
うん、
モーションはいちいちあのすごいいいですよ、クオリティが。
あ、そう、鮫島さんの目から見ても、
いや、このアイデアできたかとか思うよ、敵のリアクションとか見てると。
おお、
うん、
もう
見どころはありますよ。
もうモーションつけてもう20年近い鮫島さんがお墨付きを、
うん、
与えちゃうよって感じですかね。
10年も経った？
もうちょいで経つんじゃない？
そうか、10年もやってんのに思ったよりあんまり偉くなってない。本当なんか大先生みたいになっててもいいよね。
いやー、本当にね、もう人生思い通りにいかないもんですね、本当。なるのかなぐらいの程度のね、うん、未来予想図なんか全然もう吹けば飛ぶようなもんですよ。
まあでもなんか先生ぶってるやつは世の中にたくさんいるからさ、
うん、
先生ぶればいいんだよね。なんかちょっとおこがましいと思っているだけであって、
はい、
その資格はあるのかもしれないよね。
もうね、
あんまり、
うん、そうかもね、う
ん、そんな気分にならないだけでやったらできるのかもしれないし、うん、全然できないほどに無能なのかもしれない。
まあそれもわからない、俺も鮫島さんの力量は知らんので、
うん、
そうですね。まあ人に教えるほど暇でもないしな。う
ん、ね。さあ、期待のルーキートップ10なんだけど。
うん。1
位に巨栄都市。
来ちゃった。
ですよ。おぉ。どうなる？何が面白いのか。意味わかんないもんね。
意味わかんない。まあ、
全然面白そうじゃないから。逆に気になるよね。
気になる。
やたらさ、その、登場するキャラクターにさ、引きのある IP ばっかりが出てるところもまた、
うん、
怪しいよね。
そうね。だ権利関係やった人がめちゃくちゃ働いてる感じするよね。
うん。バンダイナムコだからね。
うん。
その辺まとめやすいとはいえだよ。これはすごいことだよね。
そうだね。
で、そんな、それぞれのキャラクターを集めていても、別にウルトラマンじゃなくて、一般市民として逃げ惑うだけですっていうところが、
うん、
普通だったらボツじゃん。
うん。
だから通ってんだよね。
うん。
一体、どんな隠しで守ってるんだって思わない？このネタで、こんだけ IP 集めてお金使ってさ、どんだけ面白くなるのって。
どんだけずるい手でこれを通したんだっていうのもあるね。
あ、まあそうだ。それもあるよな。
うん、
意味わかんないもんね。どうなることやらだ。
はい。気になりますね。
10月発売です。
はい。
期待のルーキーではなんかないですか？
期待のルーキーは特にはないかな。
じゃあ。
ないですね。じゃあ先行きましょう。続報注目情報。まあ、テラバトルはね、最近、押してますからね。
テラバトルの、このダウンロード、スターター。
うん。
これ前もやってたよね。こういうのよくやるよね。
そうだね。うん。
で、なんか新キャラ提供しますっていうやつか。
うん。
知ってる人いる？
いや、あんまり。
神国領勇だって、うん。
デザイナー、シナリオ冒頭の挿絵。だから、メインデザイナーだよね、この人。
神国領勇。
うん。神国領勇さんと、やら優作さんの違いがわかんない。スーピーキャラなんじゃないこれ。
神国領さん知らなかったな。スクエニの人だって、もっと。
あ、そうなんだ。
うん。へぇ。じゃあその隣の。
この人、渋谷さん。渋谷和子さんって、この人あれでは FF とかのドット書いてた人じゃない？
ああ、あの人。
横が、横スタイルのドット。うん、
はいはいはい。
ね
え。その上の小松美和は、誰なんだろう。
現代アーティスト。守護者三大会
話。や
ばい。誰？
現代アーティストだって。
いや、それいますよ。僕の友達にも、厚吉くんっていう現代アーティストいますよ。
作品が出てこないんだけど、本人のビジュアルばっかり出てきて。
マジで？
あ、こんな感じなんだ。
今、俺もググって。本当に作品出てこねえな、この人。
現代感あるわ。
うん、
美しすぎる同伴画家だって。
ああ、そうですか。
うん。はあ、この人、こういうのか。
こういうのか。いや、美しい人ですよ、
うん。この人のホームページもあるよ。
どれ？
美和小松、ヤマト旅行世界へ。うん、
お、そう。のっけから本人じゃねえか。
のっけから本人だよ。
すげえな、作品より自分の方が目立っちゃってる。すごいね、この人ね。
いやー、すごいな。うん、まあ、しょうがないのかな、こういうのは。
見た目いいもんな。
うん。うん、この人、絵画販売してるんだけど、 天正流っていう絵があるんだけど、
うん、
356万4千円で売れてます。
うわ
ー、ソールドアウト。へー、剛くん、もうちょっとこれ、剛くんはもう作品を作るのに専念して、あのモンキーズみたいに歌う人とビジュアルの人別々だったじゃない、モンキーズってバンドは、はい、
ええ、
ちょっと見た目のいい女バイトで雇って、
うん、
こうアートですみたいな感じで、
そうそうそう、やったらいいんですよ。あつよし君って、あの俺の知ってる人の中では、あの かなり上位のイケメンの人なんで、こういう売り方すればいいんですよ。小松美也さんみたいな、
ね、そうだよね、
うん、顔だよ、あつよし君、うん、聞いてると思うけど顔を出すんだよ、
顔出すんだね、あと尻の穴も出して
なんでなんでだよ
個展を開きたいです、
うん、OK みたいな合図になっちゃダメですよ。 OK じゃないですか、そこら辺は、すいませんね、もう急に名前出して何を言い出すかと思ったら、ね、
え、他のメンツは、
ん、他、
お松美は、西本結城は、西本ゆうき。
すみえ、
アーティスト。
西本ゆうき。
西本ゆうき。か、で、出ると、次の候補がモデルって出るんだけど。
うん。あ、この人か。はいはい、あー。知ってる知ってる。あ、バサラの絵とか描いてるよ、この人。へー。よく見る人だ。
戦国バサラとのコラボ作品やパクリ疑惑。え、何これまとめ。
何を見たんだ今。
不穏だな。
大丈夫、パクリとか大丈夫。
いやいや、そんな偶然似ることなんてよくあるから。
そうだね。
あ、似てる。
ちょっと待って、ね。どれどれどれ。
森木秀吉さんと西本さんの絵が似てる。うん、これは志賀佐藤と一ノ森章太郎ぐらい似てるよ。
そうか。
元アシスタントだったのかな、森木秀吉さんの。ね、
まあ、
うん。そうね。せめてね、上田正史と田中翔ぐらいの距離感を持ってほしいよね。
田中、まあまあね、
うん、
まさか田中翔の方が先にいなくなるとは思わなかったっていう、
うん、ね、
ね、
いなくなっちゃった、
いや、
という感じか、なんか癖物ぞろいやね、
そうですね、あ、田中翔で思い出したけどさ、
うん、
田中翔ってもともと少女漫画家だったっていうのを初めて聞いて、
あ、そうなの、
うん、
それは知らなかった。
少女漫画諦めて上田正史フォロワーになったってすごいよね。
すごいね、
脈絡のなさがちょっと、もう
攻めてるな、開き直った、うん、
分かんないけど、でも田中翔って多分10年以上活躍してるから、
うんうん、
もうその時点で割とスペシャルな漫画家なんですけど、
うん、
まあ上田正史がモンスターすぎるっていうところにつきますよね。
ね、うん、なるほどね。
はい、じゃあ次行きましょうか。
うん、
逆祭4リメイクか、これ。それだね、うん、
あ、そうなんだ。
驚きくんの4のリメイクをもう出すみたいですね。
うん、
うん、よかったね、まあ、驚きくん、なんかなかったことにならなくてね、
うん、まあいいかな。
はい、モンスターハンターをスルーして、
うん、
ディバインゲートゼロ、
はあ、うん、なんかバンドをするの、
そうみたいですよ。
うん、音ゲーなの？違うな。7種のエナジーパネルを5つの場に出し、そのパネルの組み合わせで攻撃や回復を行う 戦略的な戦闘と好きなユニットの育成を楽しめるのがディバゲの魅力、
はあ、
という
ディバゲってソシャゲだよね。うん、これの新しいやつが出るとそんな感じですかね。
ねえ、もう iOS はもうしょうがないよね。もうこういうスタイルのゲームばっかになっちゃって。
そうだね。
まあこの前偶然さ、こういう売り方なんかブログで読んだけどさ、
うん、
ゲームのゲーム設定が内容ってね、
うん、
あの売り方によっても変化せざるを得ないんだって。
ほう。
アーケードの時は一つのお店に一台あったものが、
うん、
コンシューマーになって一家に一台になって、
うん、
でそれがスマホとかになって一人に一台になっていくという中で、うん、どうやってお金を取っていくか、ゲーム機というのがゲーセンにしかなかった頃はなるべく早くインカム増やしたいっていうスタイルの売り方になってくると、
うん、
それに合わせたゲーム性やこのインカムを稼ぐために最適な内容のゲームが流行ると。
なるほど。
いうわけで、
うん、
でだからシューティングだったり格ゲーが流行するんだと、
うんうん、
で一方コンシューマーはそのまとまったお金を払って長く楽しく過ごせる方がいいからロープレイが、まあ、流行ると、
うん、
でそしたら iOS とかになってくるとあの売り切りで商売っていうのは難しくなってくるから、
うん、
フリートゥープレイで初めて課金させるっていうスタイルにならざるを得ない、
うん、
ならざるを得ないんですっていう話だったんだけど。
なるほどね。
ああもう本当そうだなと思って。
うん、そうなんだよね。俺も不思議だ。なんかあの iOS でさ、
うん、
あの売り切りのものをさたまに買ったりするんだけど、
うん、
割とやんないっていうか、あれなん、うん、どういう現象なんですかね。
いや、売り切りは安心感あるよね。
うん。
市場から消えないっていうか、自分のローカルにデータさえあれば、いつでも遊べるっていう。
そう、あるんだけど、なんかログインをあんまりしないというか、あの、買った時はまあやるんだけど、うん、気がついたら。
多分それは、うん、その、なん、あの、DAU、
うん、
デイリーアクティブユーザーっていうパラメータを上げたい企業の思惑がね、
うん、
とにかく毎日何でもかんでも1回でもあのログインさせるようにゲームがデザインされてるからじゃない。
そうか。
売り切るのってゲームそのものがやって楽しいねぐらいのところまでしかそのデザインされてなくて、
うん、
一方フリートゥープレイのやつっていうのはとにかくもうログインさせてしまおうっていうのはかなり重要視してるはずだから、
うん、
まあ、ゲームデザインがそもそも違うんじゃないかな。
そうなんだよね。
でも、もうもはやその、モンスト感っぽいやつってもう飽きちゃってて俺は。
うん、
もうやめてほしいんだよね、そろそろ。
そこら辺のノウハウがさ、
うん、
あらゆる、その、アプリケーションにさ、アプリにこう浸透してるじゃない。どうにかしてこううちのアプリにずっといてほしいみたいなことをさ、デザインしつつこう運営してるでしょ。モンストとか。
そう。で、やめにくくするじゃん。
うん。
ね。
そう。で、それがやっぱりそのユーザーとしては結構疲れるなっていうのはあるかもしれない。
疲れる、もうしんどい。
うん。
ああ、またこのタイプのかって思っちゃう。
うん。いまだにさ、俺、あの、ランブルシティさ、
うん、
あの、削除してないんだけどさ、あの、通知が来るのよ。
うん。
あの、カムバックキャンペーンみたいなやつがさ、
はいはいはい。
なんか、DV で別れた旦那が、なんか、あの、なんかす、SNS まで来たなみたいな感じがあって割とゾクゾクするんだけど、俺としてはひどい目にあったって感じがあるからさ、
うん、ああランブルにはね、
ランブルにはね、うん、でなんかカムバックキャンペーンなんとランブルシティの初コラボって書いてあったからさ、ちょっと気になって調べてみたよ。
マジで
ランブルシティがコラボする先ってなんだろうと思ったら、
うん、
東京スカイツリーだって。
すごい もう、ほんと徹底してて偉い、偉いよ。
徹底して、なんか、ワンピースとかそういうんじゃねえんだって。
来たね。やっぱ違うよ。
違う。
ランブルは。一味違う。本当そこらのソサゲとは。
そうだね。
東京
スカイツリー。東京スカイツリーコラボ記念、あの、空町ちゃんってあの、なんか、あの、頭がこう星になったろ、女の子いるでしょ。
あ、そうなんだ。
あれがあなたの街に遊びに来るぞって感じで。
あの、ローポリで走り回るやつ？
そうそうそう。
で、タッチして捕まえるやつか。
タッチつく。そうそうそう。そういうことやるんでしょ、きっと。
いやー、すごい。
まあ、みんな必死ですよ。本当に、うんね。ちょっと嫌なことあったらさ、もうログインやめちゃったりするじゃないですか。
するよー。ね、やんないね。マジで。もう飽きた。
飽きた。
いやー、だってさ、チュートリアルが始まって、
うん、
3つの属性があるんだとか言われると、本当に悩むもんね、
うん。
で、今回だけはガチャ無料だよとか言われてさ、うん、はいはいって、
ね。
はい、こうやってリセマナさせて、アクセス数か稼ぐんでしょって、ね。ユーザー数が、ね、増えますもんねって思いながらやるわけですよ。
もう限界って感じですかね。
ただ、まあ、俺がやたらこういうのをやりまくっていて、限界が早く来ているというのもあると思いますけど、でも、このスタイル、商売の仕方も、そろそろ変わっていってほしいよね。もう600円ぐらいだったら払うから売り切りでしてほしいよ。ねえ。
はい、あ、じゃあ次行きましょうか。
うん、
なんかディシディアの新しいやつが出るみたいなんですけど、
うん、
あのディシディアってあの FF の英雄たちが集まるこう FF のロボット大戦みたいなやつなんですよ。
はいはいはい、はい、
なんですけど、なんかいつの間にかあのファイナルファンタジー1の光の戦士たちの名前がウォリアーオブライトって名前になってるんですよね。
何したの、何しろ、なんか、ダイヤモンドは砕けないみたいな
やつ。後からつけんじゃねえってやつ。
ああ、はスターダストクルセイダーズだ。誰だこれ。
ほら、玉ねぎ戦士とかさ、オニオンナイトとかになってるよ。
なんなん、寒いわ。
寒い
わ。嫌じゃない、なんか、ね、
俺お前とはお前知らないんだけどって感じするんで、
ねえ、
うん、
ノムリッシュされちゃって、
ノムリッシュされちゃってね、
オニオンナイトも、
うん、もうなんか FF5 とか割と異様だもん。なんかシャツの人がいるみたいな、 T シャツ1枚でなんか寒くないみたいな、
全部薄着でいらっしゃいます。
薄着でいらっしゃって、ちょっとゲイっぽいですよね、バッツ・クラウザーさんはね。
ねえ、バッツ、こんなんだったっけって思うね。
まあ、割と忠実な方じゃない、こんなやつだった、うん。
そっか。
そう。FF5 だけね、異様にこう、ファッション性に薄いんだよ、なんか。
確かにこいつら中では浮いてるな。
浮いてるでしょ。
80年代っぽいもんな、この人。うん、
FF5 ってさ、あの、システム重視の FF だからさ、あんまりここら辺凝ってないんだよね。
うん。そうね。奇数回はシステム重視っていう傾向あったもんね、この頃は。ね、
昔の話ですけどね。
うん。
いやー、まあね、ノムリッシュされた、ね、歴代の方々がちょっといいなって感じですね。はい。いや、しょうがないよ。ファンがそう、それを求めてるんだから。
そうだよね。
うん。さあ、急ぎますよ。他なんかありますか？
今ね、ないね。
うん。
はい、ハッピーダンジョン。
うん。
78ページ。
はい。
これはどうかな。
何？
PS4。
うん。
配信、ダウンロードタイトル。
はいはいはい。
最大、仲間と協力しながら最大4人で様々なダンジョンを冒険していくハッピーダンジョンになって。
ほう。
でもダメだな。仲間と協力しながらってのがある。はい。はい、ボツ。一人で楽しみたいの。仲間と協力も対戦もしたくない。
いやそうですね。はい。
うん。まあ、はい。シャドウ・オブ・モルドールの続編、シャドウ・オブ・ウォーだって。
あ、あれの続編なんだ。
うん。
ああ
、シャドウ・オブ・モルドール売っちゃったな、そういえば。
シャドウ・オブ・モルドールってあれだよね、雑魚的な殺し方でなんか。
そうそうそう、言われてるね。いろいろあるよ。
変わるとかっていう。
うん。そうそう。ああ、でも最初すっごい怖かった、序盤は。
あ、そう。
すぐ死ぬから。
うん。
全然勝てない、最初。あと、オークの、とか、ゴブリン、オークか、
うん。
オークの見た目が、本当にいかついのよ。
うん、
あの絶対ダメだ、起こされると思う。死ぬ死ぬ。もう。
くっ、殺せに。
うん、もう絶対勝てないって思うから。
ねえ、もう。姫騎士エルフがもう大変なことになっちゃうやつですね。
思うわ、これ見てると。
なりますね。
出川さん、プレス4はいつ買うの？
いつ買おうかなどうしよう、すげえ悩んでる。PS4 か、ニュー 3DS 買おうかっていうのをずーっと悩んで、もう1ヶ月経っちゃった。
ニュー 3DS 買わない方がいいよ。
そう？
買うなら 2DS の方がいい。
そうか。
ニューの。うん。
あ、まあ、3D いらんのかな。
あれ、すっごい軽いよ。今、ビッグカメラで実機持たせてもらったけど。
うん。
3D、ニュー 3DS は重いんだよ。疲れるの。
そうか。
うん。でも 2DS すっごく軽くなってる。
聞いておくもんだな。じゃあ 2DS 買うわ。
うん、そんな方がいいよ。
はーい。
デザインはちょっと安っぽいけど。
うん。
問題じゃないよね、そこは。
さ、じゃあもう1時間半ぐらい経っちゃいましたんで、そろそろ
じゃあ流していくか、
おしめにしましょうか。
クロスレビューだけでも見とかない？
ああそうだね、クロスレビュー見とこう。クロス
ロードが遅いな。
クロスレビュー、クロスレビュー。
なんで毎週モンハンのページが5、6ページもあるんだろうな。
求められてる
から、ね、よく書くことあるよな。
うん、
何書いてんだ
何書いてんだって攻略だろ。
あのさ、今さ、
うん、
ザ・ロスト・チャイルドのページ開いてんだけどさ、
うん、
敵キャラがさ、
うん、
あの、謎の iOS アプリあるじゃん、あの、なんだっけ、猫のピコ太郎の 絵みたいなやつ。
はいはいはい。
あんな感じだよね。
あ、そう。
なんだっけ、あれ。アプリ。
敵キャラ悪夢みたいなデザインばっかりだな。
ね。名前ありつまさちゃうんだよね。惑星。出ないな。しょうがないか、うん、まあ悪夢みたいなデザインだよね。
そうですね、楽しみですね。
スナックワールドどうなるかね。
どうかね。なんかあのレベル5がさ、なんかあの、
うん、
すげえどうですってこう言って出す感じってね、まあ滑る感じがしますね、
うん、そうそうそうそう、そうなんだよ。ものすごく綿密にリサーチとミーティングをね、夜中の3時とかに繰り返して、
うんうん、
まとめていったんでしょう、これ。
でしょうね。テレ東でやってんのよ。今さ、獣フレンズの再放送やってるから見るんだけどさ、
うん、
7時からこう、スナックワールドの CG アニメとかやってんだけどさ。
ああ、そうなんだ。
ああ、どうなんだろうなって、早く獣フレンズ始まんねえかなって思いながら。
なんこの主人公のさ、キャラクターチャップっているじゃない、
うん、
それもビッグカメラのさデモで見たんだけど映像を、
うん、
だんだん見てるとちょっとずつこうアドベンチャータイムが透けて見えてくるんだね、この人の動きとか表情とかね。
アドベンチャータイムを今回は下敷きにしたんだね。じゃあね、
出るね、
うん、
アドベンチャータイムを下敷きにするにはねちょっとね合わないよ。だって狂ってるもんあそこ、
うん、
こんなまともな人たちがねアドベンチャータイム真似したらね、うん、悪影響しかないよ。毒だよこんなのね。もっとまともなことやるんだったらそれで通せばいいのに、うん、ね、あんなの。
はい、じゃあ
アドベンチャータイムなんで。
クロスレビューいきますよ。
あ、はいはい
はい。今回ねドラクエ入ってますね。PS4 と 3DS。
あ、本当ですか。
いや、もうどっちも10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、
最後の方だよね。
最後の方だよ。
あ、ほんとだ。すごいじゃん。満点じゃん。
満点ですね。
うん、そう。PS4 と PS3、3DS、それぞれ満点。
うん。
そうだよね。
まあ、それはもうだってもう天下のドラクエ様ですから、
ね、やべえロストチャイルドゴールド入ってるよ
そう言うと思った
そうだろ
よかった そこそこ評判ですよ竹安沢騎士による神話構想がベースの RPG でエルシャダイでおなじみのキャラが一部に登場するのがポイント神と悪魔、現代、ダンジョン RPG という要素からどうしても女神転生的な印象を受けるな、デモンゲイズに通じるやり込み要素と奥深さがあるいいとこ取りってことですね。
じゃあ今週はこんな感じですかね。
そうですね。はい。
任天堂スイッチソフトオールカタログがあって発売予定のタイトルもいくつか紹介されてます。
はい、じゃあそちらもぜひぜひ読んでみてくださいって感じですかねはい、
そうかな、
うん、じゃあそんな感じで締めてください。
はい、じゃあ終わります。鮫島でした。
レターでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。払うね
社会がなければ人間じゃない。